はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第13回になります。はい、今回はですね、フィリオさんの話をもう一回したいなと思ってるんですよね。で、一個前の回でフィリオさんの話したんですけど、あんまり評価高くない喋り方してたと思うんですよね。で、まあ世の中を見回してたらですね、まあ比較的賛否両論っていう雰囲気なのかなと思いつつ、しっかりとこう楽しまれている方がいて、このフィリオさんの物語っていうのをがっつりキャッチしている方がいて、いや僕それをできなかったのがね、本当悔しいというか、なんかもったいねえって感じがしてですね。まあそもそもマッドマックスって一作目が復讐の話なので、まあむしろ本当っちゃ本当なんわけですよね、復讐譚という意味では。まあマッドマックス2とか怒りのデスロードがちょっとそれと趣が変わったことで見逃してたけど、原点っちゃ原点なので、なんかそこキャッチできてなかったの、いやーなんか悔しいなーって思いがあってですね。その復讐譚としてはめちゃめちゃがっつりそこに視線を向けてるわけですよね、フィリオさん。そこがね、いやーなんかフィリロードにちょっと目を焼かれちゃってたかなっていう、そこにばっかりね目線が行ってたっていうのはありましたね。まあ今回見てて、やっぱね、前回掘り下げてなかった部分で、妹ジョーのやり口のエグさと、あとまあリクタスのね感じがちょっと見え方が変わったなっていうのはあったですけど、やっぱりこう妹ジョーがこうウォーボーイズを信仰によって操ってるっていう側面が強調されてたところと、あとまあこう健康な子供を産めない自分の子産み女たちに対する扱いがどこまでひどかったかっていうところを掘り下げてて、その描写いったなっていうのはあったですけど、まあ正直ちょっとよくわからないなって思ったのが、基本妹誕生って女性を見たら、子産み女にさせるつもり満々なわけですよね。で、それで、もし健康な子供を産めなかったら、こう、次はもう父を目的にして、搾乳を目的とした物扱いされる、子を産む機会か、父を出す機会かっていう二択。まあ、それで役割がなかったらもう、下出るのを下に送られちゃうのかもしれないですけどね。まあ、もう少し女性の階層があるのかもしれないですけど、で、フィリオサがリクタスから逃げ出した後、シタデルの中で、まあ、労働力として働いてて、で、まあ、基本断層してるから、まあ、見つからなかったっていう、まあ、結構そこも無理がある気がせんでもないですけど、で、ジャックと一緒に、ウォーリグの警護の役割についてから、女性っていうのを分かってるタイミングがあったので、あれ？ってなるとこはあるんですよね。なんか間が飛んでる感じがあるんですよね。まあフィーリーロードを見ても基本女性があまりにないがしろに扱われてるって状況に対して、そのフィリオサの行動ってあったように見えるのに対して、その今回のフィリオサの話の中だと、そのフィリオサが直接その女性を物扱いしてるっていうことに対して害をこうむってる描写はあんまりないんですよね。そこから逃げ出した役割としてなってるので、だからこう警護隊長としての役割がしっかり任せられて、本来男の役割であるウォーリグの警護っていうのを任せられる女ってっていうのに行くまでと、初めはもう子供の時に妹誕生に見初められて将来的に子産み女になるっ ていう前提で、こう、引き取られてる状態の中で、この間が飛んでるっぽい感じがあるんですよね。だから、この、物扱いされる女たちの、先導を切って立ち上がる存在としての、フィリオサのバックボーンはあんまないですよね。ちょっと間が語られてないって言ったらいいんですかね。で、マッドマックスって、こう、通以降って、この、荒廃した世界の中で語られた神話としての側面が、まあ、出てきてるわけですけど、だから、ちょっと、偶話化してる可能性はあるっちゃあるんですよね。こう、マックスっていう救世主の姿を語ったものであるとか、まあ、ヒリオサっていう反逆者の英雄を語った神話としての、こう、本来のマックスっていう人間であるとか、フィリオサっていう人間がどうであったかっていうところからちょっと切り離された、その、フィクションの人物としての語られ方をしている作品としても見られるのかなって。まあ、これ、受け入りですけどね。SNS とかで見かけた他の方が語ってることの受け入りですけど、それは、だから、フィリオサもちゃんと妹誕生に直接女性として物扱いされてるっていう文脈が間に挟まってる可能性はあるっちゃあるっていうことになるかなっていう。まあ、そのあたりね、ちょっと飛ばしすぎかなっていう気はしましたね。まあ、確かに他の女性がひどい扱いされてるのを見かけてるし、自分の出自に女性たちの社会っていう、まあ、それが彼女のアイデンティティとして、まあ、女たちを守るっていうのもあるとはわかるんですけど、やっぱね、こう、妹誕生とフィリオサの因縁が語られてないってところが、微妙に足りなさを感じるとことしてはあったかなって気はするんですよね。そう、だから、マッドマックスを人々が語り継いだ神話として解釈するって、結構大事な要素やと思うんですけど、そこをね、ちょっとうまく自分が視点を持てないままフィリオさんを見ちゃったのがね、悔しいんですよね。単にはちゃめちゃカーアクションとしての期待値を強めすぎて、他の部分に対するアンテナが下がってたことが、いや、悔しいんですよね。なんか、いや別にその時点でどういう風にその映画が見えたかっていうのが自分の、まあ、感性だし、じゃあそこから外れてたことが何かその自分が足りなかったとかじゃないんですけど、単純に、基本的に映画は見るからには全部楽しみたいっていうのがあって、こう、まあもちろん映画自体が面白い必要があるっていうのもあるんですけど、自分の側が面白がる準備があるかっていうのも結構大事かなっていうのは。で、まあ、こう、見る前のコンディション作りっていうとこ大層なんですけど、まあ、体調を整えとくとか、あとまあ、こう、期待値を一つの方向に荷重をかけすぎないって言ったらいいんですかね。期待値自体の絶対量が大きくなっちゃうのは、もうそれは致し方ないと思うんですけど、こういう話だっていう、こう、期待の方向性を持たせすぎると、絶対に外れるので、そこをね、あまり一方向に体重をかけすぎない期待をするっていうね、なんかそのあたりのメンタルセットみたいなのをできてなかったのっていうのがね、悔しいんすよね。いやー、そう。今回ね、本当にやっぱ、シーンは多くないけど、カーアクションのアイデアとかやっぱ素晴らしかったんだよね。なんか、もっと楽しみたかったなっていうね、思いがちょっとあったりね。言い訳がましい。言い訳がましいですね、これは。いや、でもまあ、正直、ずっと続けれるシリーズではあって、マッドマックスが、人々が語り継いだ神話だとしたら別に、マックスを演じるのが、トム・ハーディじゃなくても、 メル・ギプソンじゃなくても。で、フィリオサを語り継いだ神話を描いた映画なんだとしたら別に、フィリオサがシャーリーズ・セロンじゃなくても、アニャ・テイラー・ジョイじゃなくてもいいわけですよね。これからもずっと。だからもう、作り続けることができるなっていうのは期待したいなっていうところとしてはあるんですけど、ただ僕はここだけは変えられないかなっていうところは、やっぱり監督はジョージ・ミラーであり続ける必要があるシリーズかなと思ってて、いや、役者より監督に紐づいてる作品って感じはするんですよね。メル・ギブソンからトム・ハーディになってもそんなにブレてなかった気はするんですけど、ジョージ・ミラーじゃない人が作ったらどうなるんだろうっていうのはね、なんかもしかしたらちょっと実はマッドマックスの精神性は薄れちゃうんじゃないかなって気はしましたかね。まあこれもあくまで一面的な見方ですけどね。ジョージ・ルーカスじゃなくてもスター・ウォーズは作れてるわけだしっていうのはあるんですけど、はい。ちなみにこのマッドマックスは神話だから役者が固定じゃないっていう、で実際にそのあの世界で起こった通りのことじゃないことが描かれている可能性があるっていう映画っていう意味で、これと近いことやってるのが超時空要塞マクロスっていう、まあ、マクロスシリーズですけど、あれってね、確かね、実際にその世界における歴史があって、それをドラマ化したものだったはずなんですよね、マクロスって。だからこう、映画版とテレビ版で話が違ったり、まあ、作画が違ったりね、してるわけですけど、だからまあ、同じ歴史ものでも信長違う人が演じるでしょうとか、信長の人生の顛末微妙に違うでしょうとか、みたいなね、そういうことをやってるっていう、まあ、全くマッドマックスに関係ないですね、これは。どこにも着地しない話を今してますけど。いや、だから、そこの自由度が僕はいいなとは思ってて、で、まあ、マクロスはこう、三角関係のメロドラマだったりするので、ドラマっていう媒体であることがすごい似合ってるし、マッドマックスはこの、荒廃した世界における人々の生きる希望みたいなものを、語り継いだものっていう意味で、その神話の映像化っていう切り口がすごい似合うわけですよ。なんかね、いいなって。それってすごいフィクションを物語る意味そのものかなって気がするんですよね。単に面白いだけのもの。でもその面白いだけであることの価値があったりとか、あるいはその生きる希望とか、生きる道しるべとしての物語るものみたいなのが一つのフィクションを作る中でどういう設定で作るかってとこに示せるんだなっていうのが面白いなとは思いましたね。はい。以上です。